おはようございます。週刊ストックマインドスマイル熊谷です。今日のテーマは使えるものは全部使えです。はい、ですね、もうタイトル何のことだろうと皆さん思ったと思うんですけど、実は先日ある方から相談を受けまして、非常にね、そのね、相談のですね、ビジネスモデルが秀逸だったんですよ。まあ、ちょっとまだ詳しくは言えないんですけど、これ絶対伸びるなっていうふうに思いまして、ですね、場所をですね、上手に使うというもので、で、まあ、さらっと言うとしたら、喫煙ですね。喫煙する人たちにとってすごく助かるようなビジネスモデルなんですよ。で、場所を活用したものなんですよね。それ場所も、ですね、どっかを借りて、やるというふうなものなんですけども、その場所はですね、市区町村から借りて、なおかつ初期費用も、全部、市区町村から出してもらったらどうかと。それから、補助金なんかもこれ出るって分かってきたりして、それを出してですね、収益、最初のその費用っていうのを、ペイして、その収益化していくと。で、ストックビジネスを始めるときにですね、これただ単に月額制でいいわけではないんですね。これ皆さんもご存知だと思いますけど、まずはある程度粗利を稼げることが大事ですよね。あと、継続的な価値の提供、これも当然じゃないですか。ね、こういった、まあ、様々な要素が、発生するんですね。で、いずれにせよ、収益としては、あらりしっかり稼げるもんじゃないとダメなんですね。で、あと、権利を私たちが持つってのが一番いいわけですよ。で、今回の、この内容ちょっと言えないのがね、歯がゆいんですけど、今回の件はですね、権利も持てると。箱物も提供して、それたち自分たちで持つこともできるし、売ることもできると。まあ、もともとは、売って終わりっていうふうなもので、それ助成金なり、市からのお金なりっていうんで、全部カバーするっていうふうな内容にしようと、話だったんですけど、いや、それ、こっちで権利持っておいて、貸し出すのもありだよね。もしくは、相手に金出させて、こっちで全部運営することにして、権利をこっちで持つような、そういった形取るのもありだなっていうふうに思ったんです。ただ、これ別なところのですね、ビジネスモデルで、ちょっとこの相談者の方、ですね。そっちに全部持ってかれる可能性があるので、ちょっとそこちゃんと権利を押さえた方がいいですよって話はしたんですよ。まあ、何のこっちゃって話なんですけど、要はですね、これ、使えるものを全部使おうっていうふうな話なんですよ。で、通常私たちはどうやってそれを収益化しようかって考えるんです。安定してね。で、そのお金の出所っていうふうに考えると、ちゃんと価値を提供してその分もらうというふうに思うんですけども、で、それを丸々助成金とかですね、あと市の方で全部賄っていくと。いうふうなことで、全部おんぶん抱っこしていくっていう形もありだなと思ったんですよ。で、これ例えばですけど、自動販売機も立派なストックビジネスなんですよね。初期の頃は炎上先生の方から話をもらって、自動販売機ですごく売れるっていう地域があるっていうのも出たりしたんですけど、これ私、ストックビジネスとしてはすごく優秀だと思ってるんですが、一つだけちょっと欠点があって、大体ね、自動販売機1機設置すると、ま、1万円ぐらいは収益上がるんですよ。最低でも。丸々利益としては、1ヶ月あたり1万円は上がると。でも、それを稼ぐのに、投資としてはね、150万の自動販売機をリースする必要があるんですね。まあ、クレジット買ってもいいんですけど、そうすると150万を回収するのに、どんぐらいかかるかと、150割る、まあ、ですね、12で、まあ、だいたい12年ぐらいかかる計算になるんですね、ざっくりと。うん。結構リスクが大きいわけですよ。その分支払いがずっと続くと。まあ、そうは言っても、1万円は利益が出るんで、毎月ね。で、それ数、持つ必要があると。例えば、月30万のね、収益にしようと思ったら30台必要だと。そうすると4500万かかるわけですよ。借金するのに。うん、で、これです。非常にリスクが高いんですよ。でも、これをもし仮に、買い取ってもらって、その上でストックビジネスにできるモデルがあれば、まあまあ、すごい都合いいですよね。まあ何言いたいかというと、皆さんいろんなビジネスモデル考えてると思うんですけれど、もう使えるものは全部使ってお金出してもらうところに出してもらうと。こういったね、思考に一回切り替えてみて、ストックビジネス考えるのもありだなと思うんです。ただこれ前提としては、そう継続的で価値があるということなんですね。それもストックインストックっていうふうな、話が、あるんですけども、これはストックビジネスの中にさらに小さいストックビジネスを作っていくっていうふうなことで、複合的な構造にしていくというね、設計も大事だし、様々な要素が必要になります。で、そうすると、やっぱりね、最初にいろんなこう価値を提供するのはいいんだけれども、初期投資が必要になると。初期投資をどういうふうに回収できるかっていうのが一番、ね、リスクをですね、回避するポイントになるので、そこを何らかの形で 思いっきり回避できるようなものだとすごいいいですね。例えば、ルートインだと、今どういうふうにしてるかわからないんですけど、僕はルートインは、駅前の地主さんを見つけて、地主さんに、建物を建てさせるんですよ。そしてルートインはそこの、ホテルそのものを全部運用代行する。使用料も全部払いますよって、こういった契約にするんですね。で、これで、全部初期費用を地主さんに持たせることで急成長したっていう例があるんですよね。だから、ストックビジネスって言っても様々ありますから、特にこういったリスクをね、どうやって抑えながら収益化していくか。これ早い段階で収益化していく。で、収益どんどん上がっていったとしても、リスクが一緒に増えていったら意味がないので、リスクもある程度のところで高止まりするような内容にするというんです。まあ、そういった意味では、DX を使った、SaaS ですね。SaaS モデルっていう、クラウドサービス提供って、やっぱこれは理にかなってるんですよね。それ見つかればいいんだけど、残念ながら今それ戦国時代なんですよ。ものすごいサービスの数ですからね。それでもまだまだ隙間のビジネスはたくさんあると思いますので、非常にチャンスではあると思います。まあ、いずれにしても使えるものは全部使ってですね、もうなりふり構わずやっていくと。まあ、事業構造の段階では、まあ、そういったね、考え方を持ってもいいのかなと思います。ぜひともですね、参考にしてみてください。それでは今日もですね、仕事を楽しんでいきましょう。エンジョイ。